呼ばれてみました。感謝します。ありがとうございます。アメリカチームですね、先週、取っされましたけれども、すごく働き方ですね、いろんな各州から新しい方が来られたりして、働きが進んでいるというふうに思って、神様にさらに期待していきたいというふうに思います。あと一週ずつ映像が遅れてしまいますけれども、今日してからですね、1週間経ちますけれども、また、インターネット見れる方はまた見ておいていただきたいというふうに思います。アメリカがですね、働きがさらに大きく進んでいくなってこと思います。で、2月はですね、またこのハワイにですね、チームを使わされますのでお願いください。で、3月は感謝と賛美リバイバルキャンプはですね、3月25日から、ありますので、3週間ですかね、ありますので、ぜひお願いください。で、今回もマリン・ギャルダーズさんですね、このセミナーが、水曜日になる予定ですので、ぜひ導かれる方はですね、マリンさん毎年今年で最後と言っておられますけども、本当にこう、今度こそ今年で最後になるかもしれないので、ぜひ導かれる方はですね、参加していっていただきたいというふうに思います。とですね、あと、このスネルボイキャンプは2月になります。で、冬のキャンプですけども、食べ物を用いたり映像のコンテストがあります。またスキーや温泉もすごく安くですね、入れますし、スキーも滑れますので、ぜひですね、加わっていっていただきたいというふうに思います。それではですね、また先週はですね、チキシロの方の、パープルプラザのホールの打ち合わせにですね、行ってきたんですけれども、2月6日、ギフツが来てミニコンサートがあったし、また正解をですね、持つことになっています。チラシありますかね。綺麗なチラシをですね、作っていただいてですね、またそれも置いていくことができたので、ぜひですね、皆さんも今日も礼拝に持ってきてますけど、用いておいていただきたいというふうに思います。よろしくします。2月6日ですね、ポスターも貼らせていただくことができました。なので、ポスターとかチラシがまたそのところでですね、パープルワードに用いられて、いろんな方々が来られるようにですね、お見せください。で、ポスターをですね、A3 に拡大しようと思って行ったら、そこにもコピーして、コピーをしに来る人がいたんですけど、その方が楽譜を持っておられてですね、その方もこう歌をやっている方で、でも定年退職したのでですね、妻がこれを渡したら行きますって言っておられたので、ぜひですね、いろんな方々来られると思いますので、ぜひ期待してですね、いただきたいと思います。300人入るのでいっぱいあるようにですね、ぜひお願いしていただきたいと思います。またデザイナーの方ですね、病院でもギフスがこのコンサートを行うことになって、午前中はなっています。で、この方々の手話は本当にこう癒され触れてくださるんじゃないかということを期待しております。ぜひですね、そのためにもお願いください。病院の方でもですね、ポスターを貼って、すごく、皆さんにこう掲示してですね、来ていただくという形にしているということですので、神様にですね、期待していただきたいというふうに思います。それからですね、2月の16日なんですけども、土曜日なんですけども、朝倉のですね、朝倉市のところにあるデイサービスの礎っていうところでですね、コンサートを行うことになりました。で、いつでも来てくださいということを言ってくださってですね、行くことになりましたけども、ぜひですね、お見合いしていただきたいというふうに思います。中級生会、中級生会2分ぐらいですね、来週にしましょうか。すみません、ちょっと映像のことをお話ししましたけども、2月16日にですね、コンサートに来ますので、ぜひ導かれる方ですね、土曜日ですけども、参加していっていただきたいと思います。朝倉の方に初めてこう入っていきますけども、神様がまたそちらのマギとか朝倉の方にもですね、働きを進めてくださるということを思います。それから、2月5日ですね、今年も殉教聖会があります。で、これは火曜日ですね。で、長崎の方であります。そして西田の方でですね、ありますので、ぜひですね、多くの方々誘っていらしていただきたいというふうに思います。で、 西坂で2年続けてですね、こうできるって本当に感謝だなと思います。そしてですね、今年はですね、去年は西坂で行ったんですけど、2月6日だったんですね。2月5日の日曜日でカトリックの方々が使われたんですけども、今年は2月5日が私たちが使うんですね。なので当日カトリックの方々もたくさん 見られると思いますので、ぜひお互いに祝福されるように、また守られるようにですね、ぜひお祈りしていっていただきたいというふうに思います。殉教生活、そして夜は、それが2時から行われます。そして夜は、6時半から平和会館の方でまた夜の聖会を持たれますので、だから夜だったら行けるとかですね、そういう方はですね、またそちらにも加わっていただきたいと思います。そして翌日は福岡のですね、聖会となります。その前にギフスがコンサートしてくださいますけれども、そういった形でやりますので、ぜひですね、いろんな方々誘ってみていただきたいと思います。また筑紫の、それから太宰方面ですね、自分は行けないけどということでも、その誰か誘える方があったらぜひ誘っていってですね、いただきたいというふうに思いますですね。感謝します。それからティーパーティーコンサートですね、来週行われます。今日は学会ですけれども、27日ですね、はい、ごめんなさい、1月27日に来週ありますので、ぜひですね、おいでください。また神様、たくさんの方々に触れていただけるようにですね、また今日も練習したいと思いますけれども、ぜひお願いしていただきたいと思います。それから皆さんもお伝えしましたけれども、ドリフ国者、ナル国者はですね、インフルエンザで休んでおられます。また風邪で休んでいる方々もおられるので、健康のためにですね、お祈りしていきたいというふうに思います。一言お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。主が今この礼拝を導いてくださっていることをありがとうございます。今インフルエンザや風邪で休んでいる方々、体調を崩している方々のために特別な守りと癒しを与えていてください。またこのことの祝福が豊かにこの人一人に表されていきますようにお願いいたします。またこれから2月に向かって殉教生活やさまざまなこの事柄がありますけれども、人一人がその御心の、ここに加わっていくことができるようにどうぞ導いてください。その中で主が与えられるものを語れることを受け取ることができるように備えを与えてくださることをお願いいたします。感謝します。あなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。お祈りください。祈りのミッションの方からもですね、いろんなこう要請が来ていますけども、とすごく大変な山の方々もいますので、ぜひお祈りください。また今、函館のですね、石牧師夫人が乳がんの手術を受けられたということですので、回復が速やかになされていくようにですね、ぜひお祈りしていっていただきたいというふうに思います。それではですね、入ってきたいと思います。月刊誌の2月号はですね、ちょっと今日発してるんですけども、来てますので、これから見ていただきたいと思います。それから御子新聞ですね、来てますので見ていただきたいと思います。中国との関係がすごく悪化している、緊張している中での、記事に、戦争の準備の指示ということが書かれています。からアメリカチームのですね、証が載っています。あと長崎殉教生会の記念生会のことがこう取り上げられています。ぜひですね、見ていただきたいと思います。それから新井先生の聖書神学講座の開催のことがですね、聖書そのものによって体験的に知る必要性ということで書かれていますので、ぜひですね、見ていただきたいというふうに思います。それから九州ではですね、この、北九州教会のハンナさんの証ですね、岡田ハンナ夫人の牧師夫人の証が載っています。それから佐賀県の、南牧師ですね、これエリアじゃなくてエリシャ南牧師だったと思うんですけど、証が載っています。職場が与えられた、感謝で賛美を通して逆転の勝利が与えられたということですね、載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、それでは、言葉に来ていただきます。ここにあります、これティーパーティーコンサートの綺麗なチラシができてますね。それでは御言葉に入っていきたいと思いますけども、 今日はですね、マルコの8章のところから見ていきたいというふうに思います。もう一度ですね、8章の34節のところをご覧いたします。34節、35節をお見たします。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。今日この箇所からですねお話ししていきたいと思いますけれども、ですね、この、マルコのこの福音書というのは これは有名な西坂のですね、26世人の、レリーフがありますけど、そこに掲げられている言葉でもあるわけですね。そこでは文語体になっていて、人も縛りに従わんとほせばっていうですね、そういう文語体で書かれていますけど、このマルコの福音書の8章の34節ですね、書かれています。で、私たちにとってもすごくこう、群全体にとってもこう大切な言葉でもあると思うんですけども、ここから見ていきたいと思います。で、今日の箇所はですね、どういう、シチュエーションでイエス様このことを言われたのかっていうと、その前にですね、ペトロとのこうやり取りがあるんですね。ちょっと見ていただきたいと思うんですけども、31節からですね、お見たします。マルコの8章の31節からお見します。31節ですね。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ殺され、3日の後によみがえなければならないと弟子たちに教え始められたですね。教え始められた。しかもはっきりとこの言葉が話された。するとペテロはイエスを脇にお連れして諌め始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。このことがあって今日の34節のところがこう書かれているわけなんですね。なのでこのイエス様ははっきりと十字架にかかる多くの苦しみを受けて、こう祭司長たちに捨てられて殺されて3日のうちによみがえなければならないという、このイエス様のこの中心の召しですね、私たちを救ってくださるというこの、中心のご計画、神のご計画に、それを話し始めたら、ペテロがですね、31節、はっきりとこの言葉が話されたとありますから、こう、彼らに分かるように話されたんですね。でもその時に逆にペテロはこう脇にお連れしてとありますから、自分の方に引き寄せてですね、イエス様そんなことがあってはなりませんというですね、こう諌め始めたんですね。でペテロはイエス様のことを愛していましたし、そして、こうイエス様についていきたいと思っていたわけなんですけど、でもイエス様ははっきりと本来の十字架、召しといいますか、十字架のことを語られたときに、本来の働きに入ることを語られたときに、こう傲慢になってしまったんですね。でもしここでサタデサタンと書かれていますけど、神のことを思わないで人のことを思っているとイエス様は言われました。もしペテロがですね、止めてイエス様が十字架にかからなかったら、私たちに救いはなかったんですね。ですからペテロのしたことはイエス様を愛していたんですけど、まるっきり神様と反対のことをしてしまったということなんですね。で私たちもそのヒューマニズムとか人が良いことを思うこととか、またクリスチャンでですね、クリスチャンでこのクリスチャン的な考え方とかですね、良い考え方ってそれはそれでいいことなんですけど、でもある時はこう神様の考えと神様の計画ってぶつかるってことがあるってことをですね、私たちはねこう知っておく必要があるんですね。でペトロは本当にイエス様を愛していたんですけど、ここではそれが逆にイエス様の十字架を妨げるものとなってしまったということなんですね。自分の脇にお連れしてと書かれているように、自分の方に引き入れたんですね。 でもそれは御心では全くなかったんです。で、下がれサタンと言っています。この時サタンにですね、ペテロは用いられてしまいました。ですから私たちも気をつけないといけないのは、神様ですね、この 人間的な考え方でこう私たちが会える時に神様が妨げとなることがあるということをですね覚えていただきたいと思います。そして34節ですね。それからイエスを群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。 ですから、この時にイエス様がですねペテロに言わしめられてからですねそしてみんなを呼び集めたわけですね。で、その時このことを語られたんですけども、誰でも私についてきたいと思うならと言われました。誰でもですから群衆も弟子たちもいました。で、ですからこれは私たち一人一人に語られているんですね。誰、全ての人に語られていることなんですね。誰でもですね、私にイエス様についてきたいと思うならというふうに言っています。ですからこれからイエス様が語られることっていうのはですね、ついてきたいと思う人に語っているわけなんですね。ですからついてきたいと思わなければ別にこの後のことはですね、十字架を追いとかですね、そういうことは全くこう気にしなくていいと言いますか、関係がないと言いますか、そういうことなんですね。でもついてきたいと思う人にこのことをイエス様は語っています。でも別に皆さんでも思われると思うんですけど、クリスチャンになった時にですね、やっぱりこう日々の歩みの中でも人生の中でもイエス様についていきたい、イエス様に従いたいと思うのはですね、私たちのうちに与えられています。それは私たちのうちに聖霊様が住んでおられるからですね、誰にでもその心大小があります。自分の人生を捨ててその献身の歩みをするとか、いろんな人たちとそれぞれの道が自分の十字架が違うので、道は違うんですけども、それぞれですね神様が私たちのうちに思いを入れておられます。神様についていきたい、神様の御心を行いたいという思いを神様は私たちのうちに与えられておられますね。それはこう素晴らしい恵みなんですね。それは救われたからなんですね。私たち一人一人が救われているからその思いが与えられているんですけれども、なのでここでイエス様は誰でも私についていきたいと思うならと言っているときに実は私たち一人一人が招かれているということなんですね。それはついていきたいと思う思いの第一章はあるでしょうし、本当にイエス様にこう、くっついていきたいと思っている人とか、その思いというのはそれぞれ違うと思うんですけれども、でも全ての人にその思いというのは確かに与えられています。でその時に自分を捨てとあります。イエス様についておこう、ついていこうと思うならば、自分の考えとかですね、クリスチャンとして良いと思っていることとかある場合はですね、だから自分の持っているものとかプライドとか、それからやり方とか経験とか、自分が持っているものを捨てないとイエス様についていくことができないということなんですね。でよくなんて言いますか、インドとかでですね、台湾もそうだって聞きましたけど、猿を捕まえるのに壺にですねこのバナナを入れておいてですね、でこう猿が来てこう壺に手を入れてこうバナナを掴むんですけれども、今度こう抜けなくなるんですね。それでただそのバナナを離せばこう逃げられるんですけど、このバナナを離さないでバナナを持っていこうとするものだから、そこでですねこう動けなくなってしまうんですね。それで捕まっちゃうというなんか、人間だったらないっていうような感じのことですけども、でもそういう取り方が今でもやってるみたいですけども、でも私たちもですね、この自分のものっていうんでしょうか、これがバナナが自分のものだとすると、自分の考えとか自分のプライドとか自分のやり方とか自分の経験とか自己実現とか自分のものをですねこう握りしめているときに、それを捨てないとイエス様にはついていけないということなんですね。誰でもそれは持っているものなんですけども、それをですねある時はこう、捨てるっていうことをですね導かれるわけですね。そして、自分の十字架を追ってとあります。でこれイエス様に従うときに、神様に従うときにこう十字架を追うことになるんですね。でそれは一人一人こう違うわけです。皆さん一人一人ですね、こう人と比べることはできないですね。あの人はいいなとかですね、そういうことはないです。自分の十字架っていうのはですねあります。西坂でですね26世紀が殉教したときに子供たちがいたわけですね。ルトビゴ茨城とかアントニオとかですね、彼らは12歳とか15歳だったんですけど、その 道坂に上がっていったらですね、こう、まあ、大人もこうへばってきてるわけですけど、この人たちあと少しってなったらもう喜んでこう駆け上がっていったんですね、その道坂の場に。そして自分がつく十字架をですね、自分がつく十字架どれですかって聞いて、その十字架のところに行ってこう、まあ、口づけしたって言われてますけども、彼らは自分の十字架っていうことをですね、喜んだわけなんですけども、まあ、私たち日々ですね、例えばイエス様に従う中で、クリスチャンとして歩む中で、皆さんの十字架をですね、今まで追ってこられたことがたくさんあると思うんですね。でそれは一つ一つそれぞれの家庭で追う十字架とか、いろんなこうそれぞれ違うわけですね。でも自分の十字架っていうのがあります。であなたの十字架っていうのがあります。でそれを追って、追い、そして私についてきなさいっていうふうに言われています。ですから、イエス様についていこうとするときに自分を捨てないと従えない、そして自分の十字架を追ってこうついていく必要があるということなんですね。で、そのことがここから言います。そして、しかしこの、35節ですね、命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのですよ。で、その時にしかし捨てるんですけれども、命を、自分のため、自分を守るため、自分の祝福のために生きようとするときにそれは失いますよって言ってるんですね。例えば何かこう楽しいことをするっていうのはいいことなんですけど、でもその私たちが、人生を楽しく生きても、それをこの命を失うっていうことを言ってるんですね。で本当にこの、私と神様と福音のために命を失うもの、それは、その神様のために生きるときにそれは受けるものとなるということなんですね。ですから主に従う歩みとか人生っていうのは実は得る歩みであり受ける歩みであるということなんですね。救われる歩みなんだっていうこと、祝福される歩みなんだっていうことをイエス様は言ってるわけなんですね。でもちろんこの神様、イエス様は神様ですから、イエス様についていったら祝福されるに決まってるわけですね。でもでも十字架はですね、その時自分を捨てて十字架をっていう、そのことがですね、こう私たちの前にこう選択としてあるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。ですね、月刊誌の2月号出ましたけど、ここに証が載ってるんですね。この、遥かに高い死の計画という題で、がんの癒し、それから祝福された結婚と家族の救いということで、杉沢智代さんってですね、長老のエルサレム杉沢牧師の奥様です、ですけども、その方の証はですね、わざわざ結婚式の時の写真が載っています。でこの方のこと前もお話ししたんですけども、大分の方でですね、で信仰の家にですね、そのご主人のお仕事さんだったと思うんですけど、反対されまして、そして離婚になってしまったんですね。でもまあ、お互いこう嫌いとかじゃなかったので、彼女はこう、必ず自分とご主人がまた一つになって、そしてご主人が救われて海外選挙に行くようになるっていう、そのビジョンを握って彼女はずっと歩んで、そうやって告白して歩んでたんですね。私たちも本当にそれを祈っていました。けれどもその中で彼女 に起こってきたことっていうのは、こうまずこうがんになるということになったんですね。がんにかかってしまいました。そしてこう髪の毛がですね、本当に抜けてしまって、私もお見舞いっていうかお祈りに行ったことがあるんですけど、本当にもう死ぬっていう感じのですね、そういう抹茶色の顔でですね、本当にこう、抗がん剤でこう髪の毛全部抜けてですね、もう本当にこう痩せて死ぬっていう感じのですね、状況でありました。でも神様はそこから癒してくださったんですね。で本当に今写真でも髪の毛がふさふさしてますけど、本当にですね、完全に癒してくださいました。しかしその後ですね、このご主人が亡くなってしまうんですね。しかも何日も経ってから教えられてですね、まあ、本当にこう愕然としてしまうわけなんですね。それでご主人とか前のご主人ですね。そしてその時に神様はですね、本当にこう何とも言えないものでこう家に帰ってきたそうですけど、その時に 全てのことを感謝しなさいとこう語られているので喜んで踊ったわけなんですね。神様このことも感謝しますと言ってですね、本当にこう泣きながらこう神様に踊ったわけなんですね。でその時にはっきり神様が語られたのは、今まであなたが握ってきたそのご主人と共にその海外選挙に行くとかそういうことはその私からのものではないっていうことをですね示されたんですね。で自分はこう間違ったものを握っていたということがですねこう分かったんですね。で私たちもそのご主人が亡くなった時は本当にもう信仰を失うんじゃないかと思って心配したんですけども、取り出したんですけども、でも彼女はその時にご主人が亡くなってしまったことを、そして自分が握っていたこの示しというのは間違っていたということを示された時に、もうそれを受け入れたんですね。神様分かりましたということでそのことを受け入れたんですね。そしてそのことも感謝したんです。そしてまた神様に従っていたんですね。そして長崎に、去年ですね、返信して長崎教会に来られまして、その時に、夏ですかね、パール牧師からお話があって、スミザ牧師との結婚のことが導かれたんですね。そして結婚式にご両親が来られたんですけども、ずっと家族の救いを願っていたわけなんですけど、来られたんですね。そしてその結婚式で、明確にご両親が手を挙げて、イエス様を信じて救われたんですね。で、本当にですね、なんかこう、結婚式って普通こう、新郎新婦前の方を見てますけど、なんかこう、アントーキ教会ってこう、V 字型に街道がなってるので、こう、斜めにこう、座ってたそうです。だからご両親が手を挙げて救われるのをこの姉妹を見たんですね。で、本当にこの退場の時はこう、本当に涙が流しておられたということですけども、本当に喜んでるんですね。だから、彼女は、前のご主人ですけども、夫を召されるということは許され、また、自分のこう信じてることが間違ってたということは示され、でも、そのことを、まあ、十字架ですね、それを受け取ったんですね、彼女にとって。でもその後、本当に彼女に与えられているこの、そのビジョンというのが開かれてきて、今、杉沢牧師は、ミッションの代表なんですね、長老で代表なんですけど、ですから海外選挙に行くって言いますか、行かなければならない方なんですね。で本当にそういう方と神様結婚を導かれてですね、新参牧師も奥様が召されてる、数年前に召されたんですけども、で神様がそのようにこう一つにしてくださってですね、今本当にその働きの中に、この11月のイスラエルチームの時に新婚旅行でイスラエルチームお二人で参加されて、今網始めておられるわけなんですけども、そのようなこう網となっているわけなんですね。確かに神様は私たちが捨てたと思うもの、また失ったものと思う神様のためにですね、そう思うものがありますし、それを豊かにこう身をつけて返してくださるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。この遥かに高いとあります。でちょっとイザヤ書を開いていただきたいと思うんですけども、まあ私たちにとってこうよく知っている言葉であるんですけど、イザヤ書の55章ですね、読みいたします。55章の8節9節を読みいたします。3番の答え1217ページです。イザヤ書55章の8節9節ですね。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。私たちの願いとかですね、私たちの思いとか、私が握っているものとかありますけども、しかし神様の思い、神様の道は私たちよりも高いと神様は言っているんですね。でそれをこう受け入れるときに、本当に神の道っていうのが開かれ、また神の栄光っていうのが表されてくるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思いま す、ね。またもう一つお話したいと思うんですけども、先日イースカで正解があったんですけども、その時ヨハネ電子牧師がメッセージしてしてくださったんですね。でその時にこう語られたことなんですけども、まだ電子牧師は65歳までですよね、定年退職までこう会社に 会社に仕えて、社会に仕えて、まあ、人間関係を構築してきたわけなんですね。それで、まあ、飯塚でもまあよく知られた方だと思うんですけど、でその時に仕事終わった後ですね、退職した後、次のもっと素晴らしいですね、こうなんかこうもう、職場が用意されていたそうなんですけど、でもその時に神様からはっきりと献身を示されて、その会社を辞めた、その会社に就職しないで、まあ、アルバイトを始めたわけなんですね。でもアルバイトもですね、とてもいい仕事が与えられて、その前の会社にそのまま働けるっていうですね、仕事だったんですね。で1時2時間ですね、働いて、でとにかく社長がそのいろんなこう草花とか庭があるんですけど、そこをヨハネ牧師がいなくなったら誰も世話しないということで、その1時間はその、会社 その草花とか、その庭とか手入れをして、そしてもう1時間はですね、こう、まあ、服の関係のですね、お仕事だったので、服を作る服の切れ端とか、それから布を巻いてあったロールの紙とかですね、そこ山のように出るんですけど、それを焼却するですね、焼却で焼却するあの仕事だったんです。それが1時間、1日2時間 でなんか時給が1200円ですね、雇われていたそうなんですね。で本当に良い条件でこう雇っていただいてたそうなんですけども、で、それよかったんですけども、ある時ですね、この焼却炉で火を回していたら、ハッと火がついたらですね、ここに土手があるんですけど、こっちにこう飛び火してしまって、火がですねダーッと上の方に上がり始めちゃったんですね。ですごい広がっていってしまって、そしてこの向こうにですね、何百台という駐車場があって、車が駐車してあったんですね。でその向こうに団地がこうあったわけなんです。でこのまま火がいてですね、してこの車に燃え移ったら、こう引火したら、こう連鎖反応で車が爆発してしまってですね、でここの団地にも火事が行くんじゃないかという、すごいですね、こうなんか絶対絶命の状況になってしまったんですね。その時に献身したばっかだったんですけど、こう叫ばれたんですね、イエスキリストの名によって火を止まれって、もうなんかこう夢中になってですね、何を言っていいか分からなかったと思うんですけど、イエス様に何によって火を止まれってこう命令したそうなんですね。そしたらこっち向きだった風がですね、逆に吹き始めたそうなんです、突然。それで火が止まって、止まったところでですね、慌てていって、こう服でですね消して、踏んで消してですね、で本当に断っちゃいけたということなんですね。でもう真っ黒になってしまって、家に帰ったら奥さんがどうしたんだってですね、びっくりされたそうなんですけど、で守られたそうなんですね。で検診してからですね、ちょっとこうなんかこういろんな問題が、このこともそうなんですけど、問題が許されたんですけど、その解決もですね、こう今までない尋常でないですね、こう神様がですね見てるというのを見るようになったんですね。例えば盆栽に使うこの支柱がありますけど、それがこう目に刺さっちゃったとかですね、いろんなことが許されたんですけども、本当に神様の奇跡的な助けがいつも与えられるようになったんですね。で確かにこうイエス様についている時に、いろんなこう十字架と戦いとかですね、困難とか、それが許されるんですけども、実はそれはそのとして神様はその益を表し、また栄光を表してくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。皆さんもですね、職場とか家庭とか、それぞれのところですね、皆さんも信じるがゆえにこう、こう追っている十字架っていうのがあると思うんですね。でもそれはそのことに関して神様は豊かな祝福と報いを与えてくださるということですね、覚えていただきたいというふうに思いますですね。もう一つお話したいと思うんですけども、島原にですね、今度は島原のこれ有江というところでですね、島原教会から有江というところにこう集会がスタートしたんですけど、島原教会 の担当っていうんですかね、岡田久江牧師って言われるんですね、岡田さんっていうんですけども、久江牧師で、この方は島原出身なんですけども、ある農家にですね、この有江っていうところのあるそこにある農家にですね、お嫁に行って、一生懸命働いたんですけど、働きすぎて体を壊しちゃったんですね。で寝ていなく、そして農繁期にも寝ていなければならなくなって、息子とかもですね3人生まれ与えられたんですけども、その子供の面倒も見れないんですね。 お修造さんが見てくださるという感じでこうなってしまったんですね。その中でこう政治的な病気になってしまって、そして、まあ、両方のご両親の教義でですね、教義離婚になってしまって、そして彼女は実家にですね、小浜ですかね、入って帰っていったわけなんですね。で、その中で、もう自分は世界で一番不幸だと言ってですね、こう自殺未遂をこう繰り返すような状況があってですね、ひどい状況になっていたんですけど、お兄さんの岡田牧師がですね、今、北九州の岡田牧師が、ハンナさんが引き取ってですね、そしてこう面倒を見ていったんですね。その中で教会に導かれていったんですけども、最初は全く受け入れなかったそうですけど、長崎に2回目に行った時ですかね、エス様を信じて、そこから彼女の人生変わったんですね。そして献身していきました。そして教会で寝泊まりしていたらですね、教会の隣にナイステってですね、今もう潰れちゃったんですけど、ナイステっていうそのコンビニがあったんですけど、そこに買い物に行ったら、なんとですね、この、別れたその家族ですね、息子さんたち2人ですね、次男さん、三男さん、双子なんですけど、その2人来ていてですね、そこでばったり会うんですね。それで声をかけてですね、びっくりしてですね、で、まあ、島原からなんか中大連から学校のですね、体育関係 の大会でやってきてたんですけど、その体育館の近くに、競技場の近くにそのコンビニがなくてここまで来たそうなんですけど、でここでばったり神様を会わせてくださってですね、それから息子さんの方からお母さんを探すようになってですね、やってたんですけども、そして島原ですね、まあ、久井さんにとって一番行きたくない島原にこう使わされていったわけなんですね。神様が示されてですね、今一番自分がこう辛いところですね、もう行きたくない、何も良いことがなかったその地なんですけど、でも神様が示されたのと言ったんですね。そして行っただけじゃなくて、行く中でですね、その息子たち2人、最初の洗礼はですね、あの2人の息子さんだったんですね。本当に神様はそこで家族をですね、救ってください。そしてご主人も救われていったんですね。そしてお仕事さん、姑さんですかね、との関係があったんですけど、ある時こう神様が謝りに行きなさいって言われたそうなんですね。すごいこう葛藤したそうですけど、行ってですね、そしてその謝ったそうなんですね、すいませんでしたって。そしたらですね、いやもういいよって言ってですね、もういつでも遊びに来なさいって言ってくださったそうなんですね。その後ですね、姑さんが病気になってしまって、そしてその今行かなきゃいけないってこう示されて行ったらですね、福音を語ることができて、そしてその姑さんが救われたんですね。それで2週間後ぐらいですね、その方が天に召されていったそうなんです。なのでこう本当に家族もですね、あなたの悲しみは喜びに変わるって言われてですね、そしてあなたが一番いたんだ、その家が礼拝の場所になるってこう語られたんですけども、それが今具体的にですね、こう成就し始めているんですね。アリエってところはそのご主人といいますか、その嫁いだ先の家があるところなんですけども、今ご主人は結婚しないでおられて、まあ、救われていますし、息子たちも家にいるので、もういつでも家がですね、こう礼拝、そこの家が、ね、礼拝できる場所となるっていうですね、もう条件がこう揃ってきてるんですけども、そのようにこうですね、もう神様してくださいました。で、もう一度またご主人とこう一つになるときと近いと思うんですけども、神様の素晴らしいですね、本当にこうドラマといいますか、こう本になるようなですね、こう状況がこう開かれているんですね。でも島原に行くっていうですね、その一番痛みがあったところにですね、こう使わされ、牧会者として使わされるってことを彼女は選んだんですね。そしてお仕事さんに謝りに行くってことを彼女はですね、選んだんですね。その中で確かにこうそれは十字架だったんですけども、彼女にとって、でも神様そのこととして素晴らしい身をですね、今表してくださっています。で、私たち一人一人にとってもその痛みとかですね、本当にこう罪の刈り取りの痛みじゃなくて、その本当にこう神様に従う、神様を選んだゆえにこう起きてしまったこととかですね、それがあると思うんですね、皆さんですね。でもそのことに対して神様は必ず豊かに報いてくださり、また命をそこに与えていってくださるということをですね、必ず命を生み出してくださるということを覚えていただきたいと思います。で、私たちはその命をこの受けるために祝福されたように召されたんだということをですね、覚えていただきたいと思います。そして最後にですね、ちょっと黙示録のところに開いていただきたいと思うんですけども、黙示録の3章ですね、昨日の、ディボーション箇所になると思いますけども、 3章の7節のところにフィラデルフィア教会ということがですね、書かれています。フィラデルフィア教会のことが書かれています。7つの教会のうちの1つなんですけど、検挙される教会ですね、それがですね書かれていますけど、ここに、7節のところと購入します、また、ヨハネの黙示録の3章の7節ですね。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実の方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからであると。で、フィラデルフィア教会の神様はこの鍵を与えておられ、その誰も閉じることのできない門を開いておいたと言ってくださっています。そしてその神様の言葉を土台に置いて、神様の言葉を中心として歩むものにですね、否まなかったと書かれています。なので、私たちの教会で例えば予言をするとか感謝をするということは聖書に書かれていることなんですけど、それをこう例えば行う、例えば多くの教会は予言をしないとかですね、否定しているわけですけども、神様の言葉を否まない、それが重要なことなんですね。で皆さんそれをですね、こう実行してきたと思うんですね。そしてまた今サタンの会社に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら、実はそうではなくて嘘を言っている者たちに、私はこうする、今彼らはあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる、勝利を表すんですね。そしてあなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にあなたが守ろう、そしてこの時に大患難から守られるということがですね、ここで書かれているわけなんですね。ですから私たちが神様の使命を一人一人行っていくときに、神様の言葉を否まないときに、それが与えられてくるんですね。11節、私はすぐに来る、あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得るものは私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港と彼の私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名と書き記すと言います。で、この天のエルサレムのことが書かれていますけれども、新天新地というんですね、千年王国の後に裁きがあって始まる、本当の新天新地が始まるんですけど、その時に天のエルサレムというのがこう降りてくるんですけど、なんかこう何キュビットとか書かれていて、それがこう降りてくると書かれてるんですけど、そこに住む人のことができる人というのは特別な人であって、また命の冠に与えられている人たちなんですけども、そこに入ることができるということが書かれています。勝利を得るものをというふうに書かれていますけども、ですから私たちの時代は特別な時代で、こう神様に従うときに敬虚ということがあるわけなんですね。ですから私たちはもちろんフィラデルフィア教会では全員敬虚されるわけじゃなくて、その敬虚の条件となりますけども、その他方の神様のために用いるとかですね、その一つ一つを成しているときに私たちは敬虚されていくものとなっていくということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから自分、私のために自分の命を失うものはそれを得るとイエス様は言われましたけど、まさにですね、私たちの生きている時代っていうのは自分のために生きたら、逆にこう敬虚されない虚しさを借り取るものですけれども、神様のために生きるときに、イエス様と共に立ち上げられていく歩みだなっていくということをですね、はっきりと覚えていただきたいと思います。で、日々の小さなことから人生の大きなことまでですね、神様の御心を選ぶということ、そのことをですね、成していきたいというふうに思います。ね、その時ですね、最初にお話ししましたけど、私たちはこう自分の考えとか、ね、自分のプライドとかそういうものを捨てなければならない時があるっていうことなんですね。でもその神様の方を選ぶ時に、神様に従う時に豊かな身を結んでいくっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。それでは最後の御言葉をですね、今日の心をして終わりたいと思います。マルコの福音書のところですね、すみません、マルコの8章お読みします。34節、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。 お願いいたします。愛する神と様を感謝します。終わりの時は近づいていますけど、私たち一人一人の悩みも神様が導いてくださっていることをありがとうございます。また、イエス様についていきたいと思うなと言われましたけども、私たちにさらに、その思いを与えてくださり、またイエス様について従っていけるようにしてください。また自分を捨てるとありますけども。